死の十字架の新しい年を迎えるにあたって、今回この断食の祈りを持ってあなた方が神の前に出ることには非常に大きな意味がある年を抑えます。断食を導かれる者もそうでない者も、確かにこの週あなた方は心を定めてこの一年に起こった事柄を丁寧に感謝し、また思い起こして、必要なことは悔い改めもなしていきなさい。その中であなた方は非常に深く主の愛と恵みを再び思い起こし、あなた方のうちに主に対する信仰と期待が再び湧き上がってくる年を迎えます。あなた方はもっと大胆に私に求め、そしてもっと豊かに私への賛美を下げていきなさい。私はあなたの人生に対して持っている計画はさらに変わらずに進んでいく年はございます。あなたはこの年の最後に心を定めて感謝を下げ、導かれる悔い改めをなしていくとき、私は再びあなたに語り、あなたに示す年はございます。
この祈りという武器をさらに大胆に用いていきなさいと主は言われます。この株価が暴落し闇の時代を迎えようとしている今、この方々は今一度この祈りの力を体験していかなければなりません。この方々が祈るなら、あなた方の周りで神の手が動き、この方々のこの前にこの道が開くと主は言われます。私はあなたに分かるように語るので、この祈りという武器を用いていきなさい、この祈り続けていきなさいと主は言われます。
暗くなればなるほど、闇が強くなればなるほど、光はますます輝き、光の価値は大きくなることを覚えなさい。あなた方の地に住まわれる光であるキリストを輝かせ、また聖霊満たされていきなさいと主を教えます。私があなた方の拠り所であり、私があなた方の盾です。私は確かにこの地をできたような必要なものを豊かに備え、与え、また導いていきます。しかしあなた方の土台は私であり、あなた方の支えは私であり、私の言葉であると主を教えます。その言葉を受けなさいと主は教えます。私は豊かにそれを語っていこう。イスラエル派遣が出るこの時に、あなた方はしっかりと聞きなさい。イスラエルからエルサレムから神の言葉が解き放たれますが、同時にあなた方はこの地でその私の言葉を聞き、また一人一人にこの教会に語られる私の言葉を聞きなさいと主は教えます。
一人では何もできないけれど、あなたが共にいるから恐れはない。一歩ずつ踏み出す歩み始めた時から、信じる想いが形になっていく。それは天からの進んで行こう、諦めない。閉ざされた扉が今開かれてゆく。奇跡は起こるよ、あなたと共に歩む道のりには、信じる想いが形になっていく。それは天からの贈り物。 こるよ。奇跡は起こるよ。あなたと共に歩む道のりには信じる想いが形になってゆく。
安定教会において安定教における働きが本格的にスタートし始めたように、この神の島の浅い教会においてもこの地における宣教の働きというのはこれから本格的に始まってくると主は教えます。今回このイスラエル派遣に南西教会から誰も使わされず、まで九州からも乗国士が使わされなかった事柄をに関して真剣に悔い改めをなしていきなさい。その中で私は語ることがあり示すことがあると主は教えます。私はこの後、この地における宣教の働きを力強く進めていこう。私はそのためにあなた方一人一人を力強く用いていくと主は教えます。あなたは置かれている場所に、使われている場所において、私の証人として立てられていることをしっかり心に思いなさい。その時私はあなたの前に証しすべきものを用意し、また導いていくと主は教えます。
この10月31日に、このルターによる宗教改革企画の記念日を迎え、そしてこの11月3日から神の下辺の朝教会が始まったことを覚えなさいと主は言われます。確かにこの実際的な暦とともにこの霊的な暦がここにあり、ここは一つの大きなこの 節目であることを覚えなさいと主は言われます。この時にあなた方が真に悔い改め、そして感謝をなしていくならば、この新しいこの暦が、新しいこの道がこの後の前に開かれてくると主は言われます。
私の思いはあなたの思いよりもはるかに高い。私の道はあなたの道とは異なります。あなたは自分の考えで生きることから私に聞き、そして私の計画の中歩み方に入っていきなさい。それはあなたの思いよりもはるかに大きな、そして豊かな神の計画を生きることになります。それはあなたの人生における神が用意したこの目的、使命があなたを通して開かれてくると主を教えます。それはあなたにとっては祝福であり、またあなただけではなく人々にとって祝福となると主は教えます。これから時代は大きく揺らいでいきます。確かに誰も望んでいないにもかかわらず戦争がやがてやってくるでしょう。 聖書に書かれている終わりの時が、確かに近づいていることをあなた方はしっかりと覚えなさい。その中であなた方は神の言葉によって生きることを、この時にさらに深く、あなた方人生における土台としていきなさいと主は教えます。あなた方が拠り所を私に置くとき、あなた方は周りがどのように動き、時代がどのように混乱の中に入っていっても、あなたは動じることはありません。むしろその中であなたは輝き、固く立った歩んでいくようになると主は教えます。この日本の民が非常に良い渇きを持って、神を求める時が近づいてきていることを覚えなさい。あなた方は、そのこと時に備えなさいと主は教えます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。誉れられ賛美あれ、いざに座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように、おまれあれ賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように、栄光がとこしえにあるように。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。けれどもあなたは聖であられ、聖の賛美を住まいとしておられます。この御言葉から始まったこの年を、あなたが約束通り、この御言葉通りに今もここにイエス様が住んでくださっていることを、主は住んでくださっていることをありがとうございます。豊かな恵みをよって導いてくださった一年、本当にありがとうございます。感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。証を感謝いたします。また今日通われた一人一人を心からありがとうございます。またイエス様は今日通えないでいる一人一人を心から感謝いたします。すでにあなたが牧会しておられるたくさんの民を心からありがとうございます。天のお父様、さらに御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たちに語り触れ、御臨在の聖霊がご自由に働いて、あなたの御業を豊かになさってください。上からの知恵と知恵と礼はとてもって聖霊ご自身がこの朝必要なことを語ってください。語り物を聞く者も減り下ります。主を語りください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。新感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目の私に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日は、お久しぶりに、ドイツから帰ってこられました沖本さんの息子さんのテンダーさん、ダニエルさんですね。感謝したいと思います。感謝します。言っていいんですかね、旧大の方に、ね、決まられたということで、福岡に住まれるんですかね、これがね。今日は長崎に来てくださって、日本に帰ってきて最初の礼拝ですか。あ、それをここに来てくださったんですね。もう一度大きな拍手で歓迎したいですね。嬉しく思います。いつもホームページでドイツからのアクセスがあるので、テンダさんじゃないかなって思ってたんですけど、ちょっとわからないんですけど、こちらに帰ってこられてからもドイツからアクセスがあるので他かもしれないんですけど 本当に嬉しく思います。感謝します。2人目の赤ちゃんをお生まれになったということで、おめでとうございます。本当に感謝します。ですね、新しい方は誰だろうと思われるでしょうけど、沖本さんの息子さんで、長女のセイラちゃんの時ですね、検事式をしたりですね、こちらにおられた時ずっとお礼拝に来てくださっていて、お父さんが天国に帰られてからですね、礼拝に、よく来てくださるようになったんですね。で本当に感謝しております。あとそれからもう一人はですね、しっぽの、これ、さっき落としたからおかしくなったんじゃないかな。こっちに変えようか。いいかな。大丈夫ですね。はい。志望大学のですね、今回じゃなくて先月の、コンサートに来られたんですかね。そうじゃない。出町拓也くんですかね。さんですかね。感謝します。ね、なんか、コンサートには来たことないんですか。違いますか。なんか、カンボジアに行きたいって。ね、なんかね、はい、ありがとうございます。歓迎の拍手していただきます。今日は志望どもは来てませんけど、この前コンサートに7人来られました。本当に感謝したいと思います。今週も、なんか、また男性がやってきてますよね。なんか面白いなと思いますけども、本当に感謝したいと思います。先週私はですね、九州の箇所の5つの場所に行って、1、2、3、4、4か、4場所、4箇所に行ってきたんですけれども、どの教会に行っても、新しい人、あるいはしばらく教会を離れていたんだけど、帰ってきた人、あれ、救われたきりも教会来てなかったのに、再び来た人っていうか、そういう形で、なんか神様が本当に人々を送り始めているのを感じます。ですから、ぜひですね、そういう流れが始まってきていることを覚えてください。で、誰かが人を引っ張ってきたっていうよりも、明らかに神様がなんか人々を呼び寄せていらっしゃるってことを、すごく感じるんですね。その、一つじゃなくて、どこに行ってもそれが起こってきているので、ですから、ぜひですね、皆さん、そういう性の働きが始まってきているぞってことを覚えてほしいというふうに思います。あと、先ほども言いましたけども、今日は10月の最後の日曜日です。で、日本というか、どこの社会でも、10月の最後の社会、11月が新年とかないと思うんですけども、私たちの教会では、11月からスタートであると。11月をスタートとしなさいっていうふうに言わされてますので、それでイスラエルに、今回その10月の末から11月に行きます。まあ、今回は残念ながら、7歳から誰も行けないんですけども、でも、11月の頭が新年ということになります。スタートということになります。だから、この10月の最後が、まあ、我々にとっての今年の最後というふうに思っておりますね。で、これは意識しない限りですね、日本だけじゃなくて世界中どこに行ってもそんなふうには思いませんので、なんか別にそう言われてもポッとしないんですけど、ぜひ皆さん意識をして、この、去年の11月に、けれどもあなたは聖であり、聖の賛美を住まいとしておられますという言葉を伝えてもらってから始まって1年を変えてみてですね、この1年間にあったことをぜひ感謝する、ね。時を持ってほしいと思います。普通12月になると大体みんなしますよね。1年間あったことを丁寧に感謝する。世の中では重大ニュースとかがありますけれども、そういう時をね、ぜひ皆さんの中で持っていただきたいなと思います。そうすると、神様がこの1年間なせてくださったことを通して、そこからのメッセージとかですね、あるいは、その時はわからなかったけれども、そのことの中にあった深い意味とか、いろんなことが見えてきます。その時は理解できなかったことや、その時はこう、なんでと思った事柄が、こうね、一年を振り返る中で見えてくることがいっぱいありますので、ぜひ祈ってほしいと思います。それと、その中で、その時はどうも思わなかったけども、今になって振り返ると、あ、まずかったかなって思うこともきっとあると思うんですね。そしたら、死の前に悔い改めてほしいと思うんですね。そうすることによって、私は許しをいただいて、新しいところに向かってですね、逆にそこから祝福が始まっていくのでですね、ぜひそういう時を持ってほしいというふうに思います。で、教会でもですね、今週は、断食をしてですね、お祈りするときを持っています。で、断食をされる方もされない方も、時間があればぜひおいでください。そこで、今週は特別に祈りの時をたくさん持ってですね、一年を振り返って感謝するときのお祈りを持ちたいと思っていますので、よろしくお願いします。ね、で、それでですね、だからというわけではないんですけども、今日は、大歴代史の20章のところからお話をしていきたいと思っています。で、これは、ヨシャバデという王様が、断食をして、神様に叫んで助けを求めたときに、神様が、もう、奇跡的な手を持ってですね、予言を通して語り、それに従ったヨシャバテに、圧倒的な勝利を、大逆転を与えられた、もう、何度も話したところですけど、ところです。で、今日はその、神様が語られた後の奇跡のところではなくて、その、いつも、まあ、さらっとやり過ごす、一番最初の、その、ヨシャバテが、本当に神に向かって叫んだところ、そこの部分にスポットを当てたいと思います。ですから、いつもここがお話しているところですけども、今日は、よくお話しするところではなくて、その前の、ヨシャバテが本当に、この、 絶体絶命の時に神に向かって叫んだ。そして奇跡を見たこと、見ることのできた、その彼の祈りに目を留めていきたいというふうに思っています。で、ちょっと聖書を見ながらですね、先週言ったその、いろんな教会での証も含めてお話をしていきたいと思いますが、大歴代書20章の1節からね、見てください。私と同じ聖書の方は761ページ、一つ前の第2版の方は697ページです。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテを戦おうとして攻めてきたと。どういうことだったら、まあ、敵ですね。モアブ人とアモン人は敵です。ユダにとっての敵、ヨシャパテにとっての敵ですね。だから、ユダの方であってヨシャパテの敵が、大軍でやってきたわけですね。だから人々はびっくりしたわけですね。二節。そこでヨシャパテを、そこで人々は来て、ヨシャパテに告げていった。まあ、王様ってことですね。海の向こうのアラムから、おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタツォンタマル、すなわちエンゲデに来ていますと。エンゲディっていうのは今でもイスラエルにありますけれども、まあ、そこまでやってきたってことですね。つまり、モテイがそこまで来てますよ。しかも大軍ですよ。で、子供でもわかるぐらい、もう子供でもわかるぐらい、明日になったら大軍がやってきて、自分たちは殺されて皆殺しにされてしまうかもしれない。まずそうだろうと思いたくなるような、もう子供の目にわかるぐらいの大軍だったわけですね。だから、もう、絶対的に絶命って言いましょうか。もう、ダメだっていう状況だったわけです。で、その時に、ヨシャバテはどうしたかというと、3節見ますと、ヨシャバテは恐れてって書いてあるんですね。で、すごく聖書はいつものように正直なんですね。聖書は切れ事を書いていません。恐れてって書いてあります。で、この中でね、恐れてる人はいないですかね。もう、今は希望と勇気に満ちている。ある方は将来を恐れていたり、ね、ちょっと病気のことがあって健康を恐れていたり、人生には恐れを持ってしまう時ってあるんですね。それは普通のことです。でもですね、問題はその恐れた時に、恐れの結果私たちは、その問題から逃げてしまったり、ね、まあお酒に逃げてしまったり、場合によってギャンブルに逃げてしまう人も中にはいます。あるいは気を紛らわしてしまったり、あるいはその恐れが原因で引いてしまったり、もうやめてしまったり、諦めてしまったりする人結構いるんですね。でも、まあこの前パウロ牧師が来られましたよね。恐れがあって、それは普通のことだった。恐れがあっても、こう進みなさいってことがありましたけれども、ヨシャパテはどうしたかというと、その、恐れた結果、彼は、神様の前に出て行って、心の底から、そこから叫んだわけですね。で、さっきも言ったように、子供たちでもわかるぐらい、もう明日になったら殺されるかもしれないという状況だったので、人々はみんな一緒になって、神に叫んだと書いてありますね。だから、ヨシャパテはこの時ですね、自分の権威の及ぶ全ての人たちと共に、恐れたんですよ。でも、その恐れを通して、神に向かって叫んだんです。で、実はね、健全な恐れは人を祈りに導くって言った人がいるんですけれども、私の導いた牧師ですけれども、恐れ自体は良くも悪くもない。問題は恐れによって私たちが諦めたり投げ出したり逃げてしまうとき、私たちは祝福を失う。恐れがあったとしても、その恐れを持って私たちが逆に神様の前に出ていくときに、本当にその恐れで死に向かって叫び出すときに、逆にその恐れを通して私たちは、神の技を、神の手を、神の愛を、神様の真実を私たちの生活の中に、人生の中に見ることができるんですね。今しばしばと言いかけてやめたんです。必ず見ることができるんです。本当に神様に叫ぶと。これ皆さん覚えてほしいんですね。で、私の人生には恐れはつきものだと思ってください。表に出すか出さないかは別としてね。ですぐこう表に出してわーって出すでしょうし、表に出さない人もいっぱいあるでしょうけど、でもこの中に恐れと不安があることってしばしばあると思うんですね。表に出さなくても。でもそれを神様の前に私たちが持っていくとき、私たちは大きな神の手を見るんですね。昨日も男子牧会があったんですけれども、久しぶりに光牧師がチャペルをされました。で、またダビデ君の話をされたんですけれども、何回聞いてもやっぱり感動しますね。で彼はそのダビデ君が、生まれた時1年以上前になりましたけどもね、耳が聞こえないって言われて、で人生で初めてだって言いましたよね。自分がどんなに混乱に陥ってもそれよりももっと深い体験したことのない悲しみをこうダビデ君を腕に描いた時に、こう暗闇があったらもっとその暗闇に吸い込まれていきそうな、目を閉じたらそのまま真っ暗なそこに吸い込まれてしまいそうな、こう恐れと不安と言葉にならないものに恐れたって言いましたよね。でもその時にその下に、まあ、ちょうど十字架を説教したんですけど、十字架が見えた。で、その瞬間変わったって言ったんですよね。で、それはどうしようと思って恐れる瞬間だときに、思わずも神様ってこう祈りにならない、叫びにならないうめきでもって主の前に出て行ったもんね。 叫ぶ力もないけど、その出て行った時に十字架が見えて、そっから逆転が始まったわけですね。で、1年経った今、もう聞こえないと言われた子がですね、補聴器をつける時にもつけなくていいって言われて、今では30歳代ぐらいの聴力があるから、もう、保育園でも普通にやっていけるから大丈夫って言われてそうですね。で、えらく嬉しそうに話をしてあれでいましたし、まあ、何回聞いてもね、すごく感動いたします。知ってますけれども。で、恐れがあったわけですよね。で、どんな人でもいろんなことを通して、自分のことを、家族のことを通して、恐れに出会うんですが、恐れは、それ自体はマイナスではないんです。その恐れを持って逃げてしまったり、引いてしまったり、諦めてしまったり、あるいは、こう、しまうとダメなん。恐れに立ち向かっていく。でも立ち向かっていく力は私はない。あるところを越えたら。だから神の前に行くんですね。本当に死の前に、十字架の前に出ていくとき、神様が手を伸ばしてくださって、その恐れに勝利してくださるんですね。で、その時ね、私たちは、今知ってるよりもっと大きな神の愛、今知ってるよりもっと大きな神の真実を体験し始めるんですね。で、それを覚えててほしいんですね。で、先週宮崎行ってまいりましたらですね、面白いこと言っておりました。宮崎行きました時ですね、先月店長さんが久しぶりに来られたんですね。最初の頃来て救われて、で、もう本当に燃え取られたんですけど、仕事が忙しくて、エリアマネージャーをしておられる方で、熊本とか宮崎とか鹿児島のこうエリアマネージャーをしておられてですね、で、とっても忙しい方なんですね。だから、いつも言います、ケンタッキーのね、中にこう、正解とか教会の案内をね、どんどん入れろって言って入れてかしてくださって、すごく積極的に助けてくれるんだけど、彼は来たくても来れなかった、なかなか。一回パウロ牧師が来られた時に正解に来られたぐらいで、来れなかったんですけど、先月久しぶりに来られたんですね。そしたら、また来月も来ますって言ったんですけど、11月がすごく、10月ですね。9月に来られて、10月、忙しかったんですって。で、南牧師はですね、まあ、ね、これ忙しいから店長来れないなと思っても何も言わなかったら、店長が正解の前の日に言ったんですよね。明日は正解だよねってね、正解ですってね。で、言ったらですね、じゃあ明日行くからって言ってですね、なんと、店長はですね、その日は自分は休みにされてるんですね。それで、私はギリギリに着いたんですね。熊本からバスで、高速バスで、朝一番の高速バスで行きましたので、ギリギリに着いたんですけど、そしたらもう先に着いておられまして、待っておられました。だからすごく感動いたしましたよね。それで、なんか本当に最後まで笑えて、後方とまで手伝ってね、で、なんか喜んで帰ってかれたんですけど、先月した説教がね、与えなさい、そうすれば与えられますって説教なんですよ。で、まあ、クリスチャンならいいんですけれども、普通、ね、そういう説教を初めて来た人はどうかなと思ったけど、そのメッセージがすごく良かったらしいですね。面白いですね。なんか、だから、神様は何を用いるかわからないですね。で、なんか来られた。ね。で、その時に、南牧師が明かしされたの。ね。そのケンタッキーでの明かしされたの。すごくわかりやすいけど。こう明かされたんですね。実はその、係長みたいな人がおられて、いろんな店舗を回っておられて、チェックする係だそうですね。人望とか、接待とかいろいろ。で、一つ一つ店をチェックして、80点取ったら合格なんですって。そういう人がいるんですって。で、回ってくるんですって。じゃあ、で、彼の店に回ってきても、彼はケンタッキーのキャリアですから、ね、新学生の頃からずっとそれでバイトしながらやってきましたから、で、まあ普通にやってればいいと思ってね、別に普通にやってたんですって。そしたら11か13項目ぐらいあるかな、なんですけど、なんとそのうち5つね、チェックされてマイナスになったんですって。で、彼だけで1つで1か2かから、もう彼だけで5から7か8ぐらいのマイナス点取っちゃった、なってしまった。えらいショックだったんですって。と思ってショックだったんですって。でも店全体としては80点クリアしてよかったんですけど、彼としてはえらくショックだったんです。ハッと気がついたって。全く祈ってなかったって。もうキャリアがあるから大丈夫と思って。で、今度課長さんレベルの人来たんですって。で、これは人は有名な厳しい人で、それでなんかこう6時間いるんですって、1店舗に。ね。で、6時間いて丁寧にチェックするんですって。ね、そうですね。まあ、合格したから次は来たんでしょうけど。それでね、今度はね、真剣になったんですって。で、今度はチェックポイントが18くらい増えるんですって。でね、真剣になったそうです。それでは、6時間くらいいるから丁寧に調べられるんですけども、その10いくつある項目が、一つもチェックされなくて、マイナスゼロだった。つまり、減点なしだったんですって。褒めてくれたんですって。すごくきちっとやってね、マニュアル通りやってて素晴らしいとか言って。その後面白いんですね。こう言ってました。でも実は私は知っているって見る僕じゃね。今回も実は5、6箇所ミスしてるんだって。ところがミスしてるとき、その人は予想を見ていたり、店長と話していたり、他のところをチェックしていて、決してこっちを見ていなかった。 私はっきり分かったって、神様が完全に守ってくださったってことが分かったって。いや、店長がいるんですよ。自分の店舗の店長がね。そのエリアマネージャーを兼ねてる店長がね。すごくその店長にはものすごく分かりやすい証ですよね。ね、で、結局ゼロだったんですね。で、なんかすごく小さな証ともかもしれませんけど、本人にとってはシビアな証ですよね。職場の現実ですからね。で、言ってました。本当に祈るとね、神様で働くって、なんか、感覚が生き生きと証しておられまして、その一番感動してたのは店長ですね。出ました。で、もちろんですね、皆さんね、なんでこんな話をしたかったら、祈りっていうのはね、気休めじゃありません。祈りっていうのは自己満足ではありません。祈りは、目には見えなくても生きておられる神様への、私たちの心からの叫びです。そして神様は、私たち人間が、本当に愛してる人に叫ばれたら、何とかして答えようと思うように、神様は具体的に手を伸ばして答えてくださいます。生きて働かれます。だからそれをね、どうだろう、覚えてほしい。で、皆さんはすでにそういうことを体験されている方が多いと思うんですね。で、まだ、もし体験されている方がいらっしゃったらね、今日、あるいはこの週、本当に心からのね、本当の願いを叫んでください。なぜかというとね、2番目、3番目のものだとね、適当になっちゃう。本当のところを願わないと、人は本気になって祈らない。だから、本当の心の願いを、祈ってほしい。で、皆さん思い出してください。本気で叫んだときは、神は怖いぐらい答えてくださったでしょ。で、脳の場合にははっきりなぜかってことを教えてくださいますからね。で、もちろん、待たされることはありますよ。でも、この本気でこの叫ぶときに、ね、主は答えるわけですね。で、それをね、ちょっと覚えてほしいと思います。で、話を聖書に戻しますが、ヨシャパテは、真剣に神に向かって叫んだんですね。それが4節に書いてあります。あ、3節、4節。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断地強国した。これ王様ですからね。旧約の王様ですから、もう自分が命令を発せましたので、もうみんなに断地強国したんで、みんなも従いました。なぜかって言ったら、本当に死ぬと思ったからです。子供でもわかるぐらい追い詰められたからです。ユダの人々は集まってきて、主の助けを求めた。すなわち、ユダのすべての町々から人々が出てきて、主を求めた。主に向かってみんなで真剣に叫んだわけですね。さあ、どういうふうに祈ったかっていうことを今日はちょっと見ていきたいんですね。今週ね、ぜひこの一年を振り返って皆さんに祈っていきたいんですけど、まず一つ目、五節。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの主の中に立って、言いました。これは祈りです。私たちの父祖の神、主よ。あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたを対抗して持ちこたえるものはありません。これはね、敵が来ている戦いの時に、まず神様に向かって、ね、あなたは私たちの神様ですよね。それだけじゃない。あなたを信じてない異邦、敵、ね、あなたを信じてない者の神でもあられます。そしてあなたは、ね、すべての人の上に高くおられて、あなたには勢いや力を勝るものはありません。あなたが圧倒的に高い方で、あなたこそ力ある方ですって言ったわけですね。これは真実なんです。でもまず、現状がどうかとかね、こんなに困ってるとかね、そういうことじゃなくて、まず彼が言ったことは、神様がどういう方か、神ご自身を褒めたたえ、神ご自身のことを言ったわけです。で、もし病気の方はね、あるいはもう治らない不治の病だった病気の方は、まず殺してください。こんな病気ですって言う前にね、神様、あなたは、ね、癒し主です。あなたは癒すことがおできになる方です。あなたは、ね、健康を見せてくださる方です。奇跡を行われる方です。海を分けられた方、そして雷病に清められた方、そして、たくさんの癌の証を聞いています。あなたは癒し主です。あなたは私たちに健康を望まれる方ですっていう。まあ、そうやってるわけですよね。でね、経済的とかいろんな足りないものがある方はね、アドナイイルエっていうのは主の名なんですね。ヒブル語ですけど、アドナイイルエ。主のあなたは備えてくださる方。あなたは必要のすべてを備えてくださる方。喜んで与えてくださる方。あなたはそういう方ですっていうね。神ご自身のことを褒めたたえるんですね。こっから始まったんです、この祈りは。そしてその次なんて言ったかったら、七節で、私たちの神を、あなたはこの地の住民をあなたの民、イスラエルの前から追い払い、これをとこしえのあなたの友、アブラハムの背に賜ったのでありませんか。どういうことだったら、勝ってね、やったことを言ってるわけですね。で、わかりやすく言えば、神様が皆さんに今まで与えてくださった恵み、ね、あるでしょ。でそのことを、ですね、今年に振り返ったときに、あの時にこう助けてくださった。あの時こういうことしてくださった。で、私は目の前の困難に目を留めると、多くの場合、不信仰になったり落ち込んでしまう。でも、かつて神様は越しくださった。あの時越しくださった。今までに主がしてくださったことを思い返してくるとき、私の血は、ね、信仰がね、蘇ってくるんです。 予期した方とはあるでしょ。人間関係でも考えてみてください。ね。こう、なんかもう、すごいひどいことをされたらね、もうと思うんだけども、もうって思うけど、その人がかつてしてくださったことを思い出してくると、だんだんこれが和らいできて、随分意識が変わりますよね。で、目の前にどんな困難があっても、それはもちろん神様がやったことじゃないですよ。神は許されてるけど、サタンがやったり、私の罪の結果でしょうけども、神様がよくしてくださったことを思い返すとき、私の信仰が返ってくるんです。で、このとき面白いですね。いきなり求めたり、いきなりね、すがるんじゃなくて、彼は神様のことを言い、その後主がしてくださったことを言って、それから次にね、約束を言うんです。八節九節ね。彼らはそこに住み、あなたのために、皆のためにそこに聖所として言いました。もし、剣、裁き、疫病、菌などの話題が私に襲うようなことがあれば、私はこの宮の前、すなわち、あの御前に立って、あなたの皆はこの宮の上からです。私の苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。ということだったら、この宮に来てね、困った時にはこの宮に来て叫んだら、あなたは答えてくださるって約束くださいましたよね。約束してくださいましたよね。その通りに今この宮に来て叫びます。答えてくださいってことです。で、実は私ね、これね、最近体験してるの。先々週間、2週間か3週間前にお米が与えられた箇所したと思いますね。で、私は長崎に来た時に、あなた方は私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。そのあなた方は行ってみようし、そのあなた方は身を残るためであり、またあなた方は私になって求めるものを、父が何でもあなた方の与えになるためですという言葉をいただいたんですね。で、これは結婚の時にいただいてね、新婚旅行でイスラエルに行った時に、テルアビブの空港で最後の朝のディボーションの時に、明確に語られたんです。で、私は、このイスラエルの地から日本にあなた方を送りますと言ってきたんですね。で、実はこの御言葉を私は暗証を受けて、あと東京安定教会ね、今の、当時まだ国分寺クリスチャンセンターと言いましたけど、そこで暗証を受けて、夫婦で暗証を受けて長崎使わされた時も、秋元氏はこの御言葉で私たちを送り出されたんですね。この御言葉は私の特別なんです。で、この御言葉の後半は、あなた方が私の名によって地に求めるのは何でもそれをしましょう。それを与えられますという言葉なんです。で、これ約束なんです。で、私たちはね、それをね、忘れたわけじゃないんですけどね、本気でその御言葉にすがるってことはちょっと弱くなってたんですね。話したと思います。で、最近ね、再びね、少なくとも私の方はね、この御言葉にちょっとかけてみようと思ったんですね。新婚時代はいつか言ったと思いますね、朝3時間ローソンのバイトがあったんですね。で、夫婦でやったらいくらになるか計算できたんですね。でも、あんまり忙しかったん。進学校と、それから、なんだっけ。私、行ってる進学校と、教会の方でやってる進学校では教師をしてましたので、それで奉仕がありましたから、ほとんど時間がなかった。それまで家庭教師をしたんですけども、それも断りました。で、ローソンで朝早くバイトしようかと思ったんです、その時ふっと思ったんですね、夫婦でね。まず神様にかけてみようって。で、夫婦で朝3時間になりました。で、そこで徹底しなったんですね。経済的な必要、それから食事の必要ね、いろんなものね。でね、新婚時代ね、毎日答えられたんです。怖いぐらい。ちょっとこの話をしたら時間かかるからやめますけど、ちょっと本当に生きてる神の手を書いて、私はその体験が実は20年間私の人生を支えてきたんですね。神は生きて答えられるって、1年間の動かない体験があるから。で、それを思い出してね、私再び約束を神に言ってね、あなたは約束してくださいましたって言ってね、最近祈り始めた。ね。そして、一つだけ話します。境内もあるんですけど、境内はもうちょっと経ってから言います。全部に決着がついたら話をしますね。境内も神様の技をいくつか見てますけど、面白い証はね、お米を祈ったんです。もうね、お米がすぐ来ても、10人家族、9人家族ですから、すぐお米がなくなる。ね、祈ったわけですね、神様ってね。そしたらですね、約束に立ってですよね。ね、具体的にね、お米が必要ですって。そしたらですね、でもね、ちょっとだけお金があった。で、丸玉という長崎の人は知っている超安い店がある。ね。で、妻言ったらね、お米買おうかって言ったらね、まあじゃあ、買おうかと。でもここら辺でね、もうちょっと待った方がいいかなって実は思ったんだ。実は思ったんだけど、まあ買おうと思ってしまったんだ。その日も夕飯なかったから、ご飯がね、お米が。で、私もうちょっと待った方がいいと思ったんだ。本当に思ったんだ。でも、それを口に出さないで、もう一つ理由があって、もうちょっと待とうと言うと、じゃあ今日の夕飯どうするって言った時に、なんとなく、妻と険悪な雰囲気になるのは嫌だなって実は思った。恥ずかしいけど。ね。それで、まあ、すぐ買った方が、ね、まあ、いいなと思って買ったんですね。超安い、超ココ米ね。わかる方わかるでしょ。1000いくらで買える。5キロ1000いくらで超安いお米を買った。ね。そしたら、それ金曜日ですかね。木曜日かな金曜日かななんですね。そしたらね、実は、電話かかってきたんですよね。宅急便から。昔のところに届いてるんだけど、引っ越し先はどこですかって。 なんでかってお米です。あの九州以外のところからお米がね、ごそっとあの米袋、あれ何キロですか、30キロの米袋が届いてる。うちが買ったのは超ココ米の5キロ、届いたのは30キロの上等米。って話した時ね、祈ったら主は答えられる、なんて真実なんだろう。でも自分は信じてなかったなと思ったんですね。待てなかったなと思ったんですね。話はまだ続くんですよ。ね。それでそのお米が届いてね、玄関に置いといたんだ。ね。長い間ちょっとしんどかったから。そしたらね、電話がまた昨日あったんです。続いてね、それ金曜日かな。そう、金曜日。土曜日に。今度、木曜日に買ったら金曜日にお米が届いた。だから、土曜日にまた電話があった。ある方から。お米をね、持っていきますけど、家はどこですか？こうやって結構近くの人なんですけど、私の家まだ知らなかったの。で、説明したの。だから当然5キロぐらいお米持ってきてくれるんだと思って、限界になると失礼だから、中にお米を入れたの、その30キロの袋をね。それで私、奉仕が終わって帰っていったらね、玄関に新しい、その、米袋、30キロの米袋がまたあったんですよ。これもまた上等米。ということは60キロの上等米が届いたんです。で、私は不信仰の結果5キロの超ココ米を買ったわけです。何を言いたかというとね、約束っていうのはね、神は裏切らないんです。私は恥ずかしいけど、待てなかったし信じなかったんですよ。神様の方はね、見事だったんですよね。いやね、あなたにとっての私のお米のようなものはきっとあるはずなんですよ。ある方は別にお米なんか関係ありません。でもね、あなたにもあるでしょ。ある方は物はいい。でも人間関係で傷んでませんか？ある方は人との関係問題で苦しんでませんか？神様はね、そこに触れることができないんですよ。いや、だからね、約束が与えられてるでしょ。その約束をね、握って祈るんです。例えば、求めなさい、そうすれば答えられますって言われてる人はね、これ求めなさいだから、求めないといけない。求めるといい答えられる。ね。で、神様の与えられている約束を立てに、この時から言った、この困った時にはこの宮に来て祈ればね、答えるって約束してくださいましたよね。だから今この宮に来て祈っています。私たちは本当にもう明日には殺されるかもしれません。神様助けてください。あなた約束されたでしょ。約束通り助けてくださいって、神の約束の言葉を盾に、ヨシャバテは主に向かって叫んだんです。言葉なんです。で、なんで、与えられている言葉を大事にして、正直ちょっと言葉がないなっていう人は求めてください。神様、私に言葉をくださいって。喜んであなたに神は言葉をくださいます。ほとんどの人はね、与えられてる人が多いと思う。思い出してほしいのです。神様、あなたに与えてる言葉はね、あなたが忘れても神は忘れていません。だから私の前に出ていくとね、思い起こさせてくださいます。で、その言葉を盾に乗るときね、神様は約束を破れないのです。神様は真実で裏切れないのです。だからその言葉を、まあ、縦にって言うと言葉はあれですけど、その言葉をね、神様に、あなたの約束を守ってくださいって祈るときに答えてくださるんですね。で、ヨシャバテはそれをしたんですよ。で、言葉のね、だから神様はどういう方かを言って、そして過去にしかさった恵みを言って、約束を言った後に、ついに現状を言うんです。こんなに困ってるって、10節。ところが今、アモン人とモアブ人、及びセール山の人々をご覧ください。この者たちは、イスラエルがエジプトの地を出てきたとき、イスラエルがそこに侵入することをあなたが嬉しいならなかった者たちです。事実、イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やすことはしませんでした。ご覧ください。彼らが私にしようとしていることを、彼らはあなた方が私たちに支えてくださったあなたの所有地から、私たちを追い払おうとしてきました。今、敵は来て、追い払われそうです。ね、しかも、やられるとは言ってないですね。信仰的な人ですね。でも、もう明らかに見た目にはもう、このまま放っておかれたら、明日にはみんな、皆殺しされるってぐらい状況だった。ここで初めてですよ。こんな状況なんです。こんな状況なんです。そして叫びます。12節。私たちの神を、あなたは彼らを裁いてくださるんですか？私たちは立ち向かってきたこの人たち大軍に当たる力は私にありません。私は力がないんです。私としてはどうすればいいかわかりません。どうしていいかわからないんです。ただあなたに私の目を注ぐのみです。あなたに目を向けるだけ、あなたにすがる以外ないんですって言ったんですね。で、その時、いつも話する、この後、ね、この予言の言葉が望み、大丈夫だ、私があなた方のために戦う。私があなた方と共に言っておられて、で、具体的な指示が来て、彼らはその言葉に従った時に、神が伏兵を設けてくださって、敵を蹴散らし、もう考えられない勝利でしょ、この後ね。もう、本当なら皆殺しされるのに、一本の弾も一本の槍も使わずに、 敵軍が全滅し、こっちが分取りに3日かかる勝利なんですよ。ちょっと並外れた勝利なんですよ。でも聖書を見ると、何週間か前に話しましたね、エリシャのところで、ね、明日の今頃大麦捨てはしてくれてって覚えてらっしゃいますか。こう大飢饉の時に食べ放題ができるようになったって話をしました。あの時もそうですよね。聖書を見てるとね、神様に叫び、神が働かれた時の勝利というのはね、まあちょぼちょぼの勝利ってバラさんが言いますけどね、ちょぼちょぼじゃないね、圧倒的な勝利なのです。考えられない神の勝利と栄光が現れてきてるんです。でもまだ私たちは、日本の教会ははっきり言ってそれを見ていません。で、私たちはね、これから本当に神様に向かって私の現状を否定的にね、あ、もうダメだ、こんなに弱くてダメだって否定的になってではなくて、神様、あなたは圧倒的に強い方です。あなたは癒し主です。答えてくださる神です。愛の方です。憐れんでくださる方です。あの人を助けることもできになる方です。あなたは真実な方です。そして過去にこういうことしかさった、ああいうことしかさった、こんな約束をくださってるじゃないですか。でも今こうなんですよ、否定できない。あなたはできになりますよね。あなたは助けてくださいますよね。どうか助けてくださいって、いいですか。信仰に立って叫ぶとき、希望を持って叫ぶとき、神にすがりついていくとき、神様は見事なぐらい豊かに私の人生の中に、この国に必ず宮戸を開始されます。私ね、今回の11月ってのは本当に新しいスタートだと思ってるんです。で、神様がたくさんのこの国の殉教者たちに、そして韓国をはじめとする世界中でこの国のために問いなされている祈りに、神が応え始められるね、ことが始まろうとしてると思うんですよ。でも私たち日本の民も本当に一緒になって、いろんな恐れがあると思います。学校で、職場で、あるいは自分の健康のことで、将来のことで、その恐れがあるなら、その恐れを通して逆に神様の前に、一人で祈れないなら教会で共に神に向かって真剣に私たちがね、叫んでいくとき、不信仰に立ってじゃない、神様に希望に立って、御言葉に立って叫んでいくとき、神様の奇跡はね、私の人生の中に、お互いの家庭の中に見始めるのです。その証はね、人々を捉え始めます。それをね、どうぞ覚えてほしいと思うんですね。で、主はそういうことをなされたいと思ってる。だからこの私のためにとってはこの1年、年度末と言われているこの時に、本当に主の前に丁寧にこの地を振り返りながら祈っていただきたい。そして、これはやっぱり無理だったなとか、諦めてしまったことをもう一度神様の前に注ぎ出して祈っていただきたいというふうに思います。その時にね、主がなされることをしてほしいんですね。で、最後にもう一個だけね、祈りがどんなに素晴らしいかを、一つ証しをしておりたいと思いますけれども、これも先週なんですけど、月曜日、八代に行ってまいりました。熊本県の八代ですね。で、新しい方がですね、最近教会はずっと休んでおられた方がいらっしゃったんですね。ご婦人の方で、その方が、お隣の方がちょっと問題があって、しょっちゅう気がするんだけど、その人にいろいろ話をして、面白いですね、伝道したそうです。で、そしてその人を救いに導いて一緒に教会に今回来られたんですね。で、ただですね、熊本ってのはですね、霊的にすごく爽やかでね、私、方針が好きだったんで、今、熊本には、熊本市、荒尾、それから天草、そして、八代ってこう4カ所ある。で、大体毎月のように行っているんですね。で、熊本で行くとすごくね、同じ説教をするにしてもね、熊本でするとね、こうね、パワフルになるんです。で、自分で説教しててもね、なんでこんなに私はパワフルなんだろうと思うぐらい、熊本行くと乗るんですね。面白いですけど、同じ人同じ説教していても、地域差ってあるんですね。で、確かにいつも祝福される。ところがですね、先々月かな ?2、3ヶ月前にですね、ちょっと時間が空いた時に、エリシャ牧師が、熊本の牧師が言われたんですね。奉仕者を集めてね、奉仕者向けにちょっとお話をしてほしいって言われたの。私はそれで、奉仕者の方々と、まあ、牧師とか副牧師とか伝道師の方々と一緒に、エリシャ牧師牧師がいて、ちょっと一緒に祈って賛美をして、いろいろ証を聞いて、そして私も話を少ししたんですね。そっからなんですよ。そっから熊本で説教するときすごくきつくなったんです。で、今までないぐらい、おかしいと思ったんですね。で、ずっときつかったの。それで、前回、先々週行ったのは私だから、先々週熊本に行ったときに、また時間ができたので、またそういう機会を持ったんですね。で、その時ね、なんか主は言われたんですね。4カ所あるんですね、大体ほぼ毎月ね。3カ所、4カ所でやる。で、みんなそれに結構ね、スタッフの方々が来るわけですね、どこにもね。で、そこで神様は言われたんですね。皆さん4カ所全部で恵みを受けたいと思ってるかもしれないけど ね。他の2カ所か3カ所ね、1カ所ぐらいはね、取りなし手に回ってね、 祈り手に回ってみてくれませんか。例えば長崎で政界するときは、秋元牧師を招いたときは、必ず説教のときに誰かが祈ってたりします。サミのとき祈ってたりします。その人は自分は説教を聞けない、でも祈ってる、そうして祝福されてるんですよって話をしたんです。そしたらね、今回八つ市の時にですね、エリサ牧師の奥さんですね、イスラエル夫人がですね、セミナーが終わった時にですね、ふーっと私トイレ行ったらその人も出て行ったんですね。で、ロビーの方に行って座られたんです。だから、あれもしかして祈られるのかなと思ったん。そして、私その後の正解に入ったらね、祈られてたんですね。私説教を語ったんですよ。まあ、蝶のような前に蜂のように刺すっていうのは、昔の人しか知らないかな。キャッシュアスクレートにいたんですけど。久しぶりに説教しながらね、こんなに楽しい説教ないって感じですよね。講談に立った瞬間からね、なんか明るいんです。こう本当に話し出したらみんなが、で、予定した説教になかなか入れない。で、それで、結構熊本から来た人多かったので、研修者多かったので、最初はその人たち向けの話をずっとして、やって予定した説教に入ろうと思った時が、ちょうどアブラハムの説教で先週日曜日にした、75歳でアブラハムが語られたってことだった。で、説教に入ろうとしたら、その時ちょうど、八代の人が、お友達を連れてやってきたの。ご婦人と一緒に。で、私が、アブラハムは75歳で語られましたって言ったら、後で語ったそのご婦人75歳だった。で、説教の途中で、先週もちらっと言いましたけど、日本だったらもう年金生活ですよね、なんてね、冗談っぽく話をしたら、その人年金で生活をしてた。その人、なんか初めての人でしょ？だからなんか、えらく心を開いたの。それでその説教終わった後に来られて、両足がちょっとね、痺れてるんだよ、ずっと。で、お祈りをしたの。ちょっと楽になったとかね、もっぺん祈った。完全に無くなりました、その場で。10分くらい祈りましたけどね、15分くらい祈ったかな。完全に無くなりました。楽感動されてですね、全く痺れがないってびっくりされたんですね。まあ、神が働いたんですよ。私だけじゃなくて何人かで祈ったからね、神様が働いたんですけど。それでその後、その方のお嬢さんの話のことも祈ったんですね。で、まあ、予言と知識の言葉を与えられて、それがなんかぴったりだったみたいですね。で、えらい神振られたんですよね。ほいで、もう言われましたね。もう今度から日曜日来る。その連れてきた人しばらく休んでたんですけどね。で、私も一緒に来ますって言ってましたね。面白いですね。でも私思ってるんです。鍵はどこにあったかというとね、イスラエル夫人がね、祈ったでしょ。私ははっきりね、今回の政界の資格の鍵はあそこにあったと思ってるんです。で、なんで、祈りというのはね、実はね、神の手を動かす鍵なのです。私たちが、あまり祈らないと、祈らざるを得ないことを神は置いてくださることがあります。これは愛です。憐れみです。自分の力で及ばないことが許されることがあります。これは神様の憐れみと愛です。絶対否定的に取らないでください。それを通して私たちが、生きて働かれる神様を、あなたを愛してやまない神様の手を、あなたが体験してほしいので、神はそこに愛と置かれる。恐れが来るでしょ？それは神の愛です。そこで、本当に神に向かって叫ぶことができるように。で、何でもいいです。一人で祈れない人は教会に行きましょう。身体で共に叫べばいいんです。で、本当に私たちがそこで、ヨシャバテの西に向かっていくときに、神様はその手を伸ばし始めるのです。で、約束があるときはね、約束を神に向かって叫んでください。あなたは約束を破られない方です。どうかこの約束通りに答えてくださいって。主はね、怖いほど真実に答えられます。皆さん、神様は生きておられるのです。神様は一人子を十字架にかけるほどに私たちを愛してくださった方なのです。この方は私たちが本当に死に向かって叫ぶときに答えられるのです。しかも、ヨシャバテが考えられない勝利を見たような、並外れた勝利を見るんですね。こう覚えてください。秋元牧師よくね、ベニヤミン君のことをね、話すじゃないですか。で、あれは世界中、証しどこでも行けるんですよね。もう、日本人はそうじゃないけど、世界中話をするとね、みんなが総立ちになります、必ず海外では。ね。で、おそらく私ね、ヒカル君もね、食べてくる証を世界中するようになるだろうと思うんですね。でもその時はね、さっき言ったように、暗闇のどんどん落ちていく彼の人生で、自分の人生ではなかったほどの、なんか、こう、暗闇に落ち込む体験だったわけでしょ。でもそれは今、彼にとってはね、最も大きな生きた証になってますよね。なるほど、神が働いたからですよ。神が働くとね、最悪は最高になるのです。ですが、希望になるのです。自分の人々にとっても。で、主はそれを私たちに与えようとされたんですね。だそのことをぜひ覚えていただきたいと思います。で、私にとっては、今年の節目となるこの年の最後、 本当に神様の前にもう一度一線を振り返って感謝をすると同時に必要なことは悔やめて諦めてしまったことがあったら、もう一度に向かって叫びましょう。神は答えてくださいます、ね、そして主の素晴らしい真実と生きて働く神の手を見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉を心からありがとうございます。こうして共に御言葉から学べてありがとうございます。私たちにとってはこの10月というのは一つの節目ですけれども、どうぞこの週本当に神様の前にこの1年を振り返って感謝し、また必要なことは悔い改めて神様から再び言葉をいただき、神様の生きて働く真実を現実を豊かに見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お一人お一人置かれている状況も目の前の環境も違うと思います。でも神様、あなたは一人一人のことをよく知っておられて、他の人にも祭典を最高与えようとされていることを覚えます。不可能ない神様、私はその神様に向かって心を合わせ真実に叫ぶことができるように、そしてあなたの生きて働かれる手を体に、心に、そして霊に、生活に、人生に、境内に、人間関係に、家族環境の中に、職場の環境の中に具体的に見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。一人一人のことを知っておられる主が生きて働かれ、神の栄光を表してください。短くお祈りするときを持ちたいと思います。体が痛んでいたり病気のある方はそこに置いてください。自分がいいという方は家族や友人のことを思い浮かべながら祈りましょう。先ほど聖餐のときに悔い改めいたしましたが、もう一度短く悔い改めのときを持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、聖書では全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にためらずに、あなたのその願いを求めを主の前に差し出してください。自分の体が痛んでいる方はそこに問いてください。神様は今その願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人一人が手を置いている場所に、思い浮かべているその方に、あなたの前に差し出したこの問題に、あなたの癒しを、解放を、解決を、勝利を今具体的に表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、イエス様って命ずる。乗れ、イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、うつの霊をイエス様って命ずる。出て行け。不眠、自律神経と中枢神経に向かってイエス様、癒しを与えてください。イエス様って命ずる。癒しの霊を吸います。癒してください。今晩から蓄水できるように。昼夜逆転している家族の人にあなたが触れてくださり、この生活を根本から作り変えれるように聖様、働いてください。意志に働き、体に働いてください。生活そのものを切り替えるようにどうぞ働いてください。恐れをその人の力でいけ。なんかすごい悲し、あることを思い出すとスッと悲しみがやってくる。で、忘れようとするんだけど、何かあると思い出して悲しみがやってくる人ですね。その悲しみから逃げないで、その悲しみの原因となっているそのことを徹底して感謝しなさい。そして神様に向かってそのことに感謝をしてあげなさい。その時にあなたはその悲しみの中にある、なんか主の手を見て、あなたの内側に今まで悲しみを出したそのことが悲しみではなくて喜びに変わる奇跡を見るでしょう。心を定めて感謝をしなさい。そしてあなたは私にそのことを祈りなさい。私はそのことに奇跡をなそうとしております。関節が痛んでいる方に触れて癒してください。喉が、喉仏というんですけど、そこに何か痛みがある方に触れてください。ありがとうございます。ありがとうございます。足を痛めている方がいらっしゃいます。そこに触れてください。転んだ方の傷を癒してください。イエス様って命ずる。人々の体に病んでいる病に命ずる。癒されよ、癒されよ。病の霊、その人の力、イエス様って命ずる。出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせよろしくお願いいたします。